作りかけラボ14、新井恵子、和紙の懐、墨の醍醐味、ちゃぶ台トークです。本日のゲストは、昔からの長年のお友達と紹介していいのでしょうか。川崎ミュージアムの学芸員をされている奈良本さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします
お友達でよかった長いもんね、お付き合いが。
長いですね、もう10年以上
ですかね。10年以上。10年以上よ。
10年以上ですよ。
うん、一番最初どこで出会ったんでしたっけ。
ね、出会ったのは、会ったのは、大阪のギャラリーとかなんですけど。
そうだよ、大阪のギャラリー見に来てくれたのよね。
そうなんです。で、それは越前で展覧会をしたいと思ってお願いに上がる時だったんですよね、って思ってるんですけど。そうですよね。
そうそうそう、そうよね。その時初めてお会いしたんですもんね。だから福井でもなくて、
そう、
大阪で会ったんです
ね。そうなんです、
でその後に、越前の和紙の里のうだつの工芸館というところで、
やりましたね、展覧会
ね、企画していただきました。
はい、いいタイトルつけたでし
ょ。いいタイトルだったね何でしたっけ。
はい、
言ってください。あの、襖へ広がりつながる。
はい、もうずっとこのタイトルはもう自分の中でも最高のものだったなと思ってます、
ね、なんか予言した感じがしてね。
そうなんですよ。
あ、でも予言したんじゃなくて、こうやって言ってくれたから本当に広がってつながったのかも ね。
ここまで今ね、ずっとつながってるっていうのは、あの展覧会のおかげかもしれないし、
本当、
はい、
まあ、でもこれがきっかけでまたさらにつながるんですよね。
そうなんです、
ね、これあの2014年だった。
もうそんな前、やっぱり10年前ですね。
10年前、はい、で宇多津の工芸館っていうのは、あの和紙の里の、
はい、
どんなとこでしたっけ。
和紙の里の中でも何館かあるんですけれども、伝統工芸士の紙すきの実演を見れるところですね。でその建物自体も、昔の紙すきの、まあ、お家をそのまま移築して、まあ、和紙の里に皆さんがいらっしゃれる施設として公開しているものになります。
なんか素敵な建物ですよね。
そうなんですよ。あの梁とかもね、すごい大きい
し、そう、すごい太い梁があってね、
100年以上経ってますから。
あの、そこのまず2階ね、
はい、
2階があのギャラリーの展示スペースになっていて、でその時に奈良本さんは、
はい、
そちら の、
はい、
あの福井の学芸員さんだったんですよね。
そうなんですね。その和紙の里の学芸員で、うだつの工芸館の展示を企画してた、
はい、それで企画ねしてくださってね、それがきっかけで、その後の展開がすごくないですか。
激しかったですね当時、もうあと数年したら、その和紙の里、まあ、越前は、あの紙の神様を祀っている神社があって、
はいはい、神の神様
あのその神社の大祭、50年に一度ですね、その大祭がもう数年後に開催されるっていう時期だったんですよね、
はい、
でその大祭をめがけて、
はい、
大きな襖絵を描きませんかというお話を、お話に進んでいく
ですね、はい、でその時はあの今の平三郎製紙所のお父様、
はい、3代目、
3代目のお父様も一緒にいらしてね、
はい、
お話しさせてもらいましたよね。
そうですよね。であの時に麻紙ですね、麻の紙、
はい、
それをその襖絵描く時に、まあ、提供といいますか、
はい、
用意してくれないかっていうのをお願いしたんですよね、
あの大祭ってあの岡本神社、大滝神社の1300年の大祭、
ね、そうです。本当に大きな大祭、
ね、生きてる間にそのタイミングに巡り合えるかどうかっていうことも
すごいことですね。まあ1回くらいは巡り合えると思いますけど、2回はなかなか難しいですもんね。
そうですよね、しかも1300年っていう大きな
節
目でしたもんね、
はい、だから越前和紙の歴史は1300年あるって
ことですね。もう紙の歴史ということですよね。
そうなんです。
もうましてや1300年どころじゃないかもしれないと、
うん、もっと古いかもですね。もうそこで祀られてたってことは、ね、
うん、
もうすでにそのだけあったってことなので、うん、もっと古い可能性もある。
そうですね、はい、だからその2014年に宇多津の工芸館で展示をさせていただいた時に、
はい、
2018年の1300年の大きな大祭に向けて、はい、宇多津の工芸館の中のね、
はいはい、
襖絵を描けないだろうかということでお話しいただいて、はい、で描くことにして、
はい、ね、ね、そこから結構、まあ、大変だったと思いますけど、それは新井先生の方がですけど、
いやいや、でも期間は十分ありましたけど、うん、和紙が手元に来て、うん、2018年ですから、2018年の春ですよね、うん、でその大祭までに出来上がるとなると、
はい、
やはり半年前ぐらいとか ね、
そうですね、
まあ、何ヶ月か前にはね、はい、書き上がってないといけないじゃないですか、
はい、襖にもねしないといけない、
しないといけないですからね。まあまあまあ、でも3年ぐらい、
うん、
2、3年ぐらいかけて、
準備期間としては十分、
そうですね、でも枚数多かったのよ。
あれ全部で何枚でしたっけね。
そう、あれ田の字型の、
そう、クロスのですよね。
そう、田の字型の和室
4
全部
仕切るとこ4つの両面ってことですもんね、
う
ん、
そう、うん、だから8襖絵8が4つ、紙幣32枚。
そう
です、
そうです、そうです、
ね、
相当な量ですよね。
そう、本当にそうなんですよ。
大きさも大きいし、
いやでも書ける喜びの方が大きくてね。で和紙の里の、はい、その、まあ、歴史というか、一番最初に、うん、川上御前がね、
はい、
ここは水がきれいだから紙をすきなさいと言って、はい、紙すきが始まったじゃないですか、はい、でその始まりのみんなのこう気持ちから、はい、順を追って今に至るっていうのを起承転結ということで4つの部屋を描かせてもらったんですね。でもう本当に和紙の里にすごい通った通いました
ね。半分住んでるんじゃないのかなって思うぐらいでしたよね、うん、当時は。
そうですね、はい、もうしょっちゅう通って、でそこのイメージをして描かせてもらったんですけれども、もうそれは私にとっても財産かなと思ってます、うん、本当、
本当に
奈良本さんのねおかげで、なんかいろんなことが本当につながって広がって。
そうなんですよね。
もともとは、
はい、
ここの襖絵を描く前に、うん、2014年にやってもらった時は、はい、私は岩野平三郎製紙所の紙を使って、うん、こちらの千葉のお寺の襖絵を描いた、
はい、
ということで、
はい、
見に来てくださって、で展示がつながったんですもんね。
そうなんです、はい、
だからそのお寺の襖絵がまたつながって、うん、今度は宇多津の工芸館の襖絵につながったということでもありますよね。
そうです、
そうです、すごい。
いやその新井先生の作品拝見していると、
うん、
こうなんでしょうね、まあ、ちょっと文章もね書いたことが、うんうん、
書いてくれました
あるんですけれども、うん、こういろんな気持ちとか、
うん、
まあ、その時の自分の状態を、
うん、
こう受け入れてくれるというか、
うん、
受け取ってくれる、うん、まあ、そういう印象をすごい受けるんですよね、
うん、
なのでまあ、襖にしてもこう空間を作るものじゃないですか、うん、で私たち自身もそこに入れるということで、まあ、一番最初の展覧会は襖じゃなかったけれども、
うん、
その千葉の、
はい、
お寺の
ね、
襖絵にしても宇多津の工芸館の襖絵にしても、はい、まあ、その空間に自分が入って、うん、そこでこういろいろ受け止めてもらえる感覚がすごいあって、あ、またずっと一緒に仕事をしたいなというふうにね思っていました。
ありがとうございます。もう本当に嬉しい。会いに来てくださった時から、うん、もう今で本当に10年以上経つじゃない、
はいはい、
でやっぱり作品がつなげてくれたご縁じゃないですか、
そうですね、
奈良本さんとはね。 で、あとあの和紙愛ね、
和紙愛ね、そう、もう
和紙に対するね、
これはあの大きいものがありますよ ね、 ですね、
私以上にもう和紙を愛している村本さんなので
いやちょっと負けちゃう時がありますけど、
はい、いや本当あのそこでもずっとつながれて、
はい、
で私もあの、まあ、和紙に書かせてもらうっていうことを続けていて、
はい、
で私もあの和紙の里に本当にこんな風にあの近くでねあの皆さんに触れることができたのは、
はい、
もう奈良本さんのおかげだなと思ってるんですよ
ありがとうございます、
うん、でもすっかり第二のふるさと、はい、みたいになっちゃって
そうですよね、
うん、でいつも行くとお帰りなさいって言ってくれてね、
うん、そういうところなんですよあそこは、ね、まあ、私もね今川崎にいますけれども、まあ、戻ったらあのずっと喋っちゃうっていう、うん、ずっとあの空間にいちゃうっていうところですよね、う
ん、ねなんかあのそんな風にずっとつながってこれて、
はい、
あのいつも展覧会を見に来てくださってね、
はい、
で今日あのまたねこの千葉市美術館の作りかけラボに来てくださった、
はいはい、さっき穴開けました
ありがとうございますしかも和紙だからね
和紙だからちょっとドキドキしながら開けましたけど、うん、
あの水切りした和紙をかわいいかわいいと言って写真撮ってましたよね、
はい可愛くないですか？
可愛いんですよ。あのモフモフして、
あそこにね和紙のね魂が宿ってると私は思いますよ。
本当ですね。なんか和紙の特徴がね、あのなかなかこう触れてもらう機会がない。
今特に減りましたからね。
ですよね。やっぱり日常に昔は和紙がたくさんありましたけど、うん、やはりね減ってますもんね。
減ってます。
和紙の人たちはどうでしょうね。和紙の里の人たち、
そうですね今多分紙自体があんまり使われなくなってる中で、やっぱりどっかこう特徴的なものを作っていかないとダメだろうなっていう気はしています。で一連の場合で言うとすごい種類がたくさんあって、
はい、
まあ、実はそれが特徴と言われているけれども、
うん、
特徴がたくさんあるっていうだけに、特徴がないっていうかね。
あー、なるほど、
はい、まあ、それでもあの例えば新井先生のような作家さんに合った和紙を特注して作るとか、
うんうん、
そういったことは本当に昔から越前やっていたので、またそういうふうにその量産っていうわけじゃなくて、和紙はそのロットが小さく作れるっていうのも一つの特徴なので、まあ、それを生かしてやっていってほしいなとは思っています、
うん、そうですね。私もあの今の平三郎製紙所のね、
はい、
牧子さんね、
はい、
今の4代目 の、
はい、
あの社長とお話しする機会はよくあるんですけれども、はいはい、いつもそういう話を、
うん、
させていただいてて、
はい、
うん、なんかいつか一緒にね和紙を、
そうなんですよ、
ね、
あの越前にはその日本画用の紙をついてるその平三郎さんありますけど、あのその紙の名前に画家の名前がそのままついてるとかありますから、
うん、
その人用の紙っていう
大観紙とかありましたね。
そうそうそうなのでそのうちあの新井氏ができるかもしれませんけど、
本当、
はい、
あのそんなことがねできるように私も、うん、あのますます精進していきたいと思うんですけれどもあのもう本当に和紙でつながって、
はい、
またこうやってアートでつながって、
はい、
奈良本さんとはねなんか一生ねこうやって、
うん、いろいろ面白いことやっていきたいですよね。
ね、面白いことできそうな予感がね
ありますね。
ある、ある、本当にありますね。
はい、はい、あります、あります。
なんかもう話はね、あの和紙の話したら止まらないんですよ。
そうですね、もうだいぶ
時間がそうなんですよ、
過ぎてますけど、
だからあの一度ではちょっと、
そうですね、
またお越しいただいて、
ま、2倍3倍喋れそう、
本当ですね、
はい、
いやいやちょっとあの中途半端になっちゃったみたいですけれども話すことがたくさんありすぎちゃって、まあでもかいつまんで、
はい、
奈良本さんとはね、うん、またあのこれからもよろしくということで、
そうですね、
はい、
はい、
あの今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか言うことある？
あ、これからもよろしくお願いします、
うん、あ、そう、それねよろしくお願いします、はい、それでは失礼いたします。